皆さんこんにちは。時刻は4時になりました。日曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうか。ここからは精神保健福祉士という福祉関係の国家資格を持ち、福祉関係で仕事をしている私 UG が担任を務めます。誰でも参加できるあったかい学級会スイートホームルームの時間です。私 UG の活動について、時には同じ福祉関係で活動している方の現状を伝えてもらうことで、精神保健福祉士という資格をまず知っていただき、少しでも福祉に関わる仲間の皆さんの励みになるように、楽しく幸せに活動できるように応援したいと考えています。そして今抱えている業界全体の、課題が少しでも改善されるように、世の中に訴えかけていきたいと思っております。もちろん福祉業界以外でも、何か目標に向かって頑張っている人を応援し、今はまだ頑張れないという人にも、しっかり寄り添える居場所にできたらと思っております。早いもので5回目の放送となりまして、でちょうどね、あの放送が4月の最初の週ということで、新年度ということで、私であんまり変わらないんですけれどもで、ちょっとこれ前あのゲストさんをねお迎えしてあの届けしたんですが、ゲストさんと一緒にスタジオに行くときにですね、あの見事に迷いましてですね、ゲストさんに心配されるという、そんな、私 UG が、新たな気持ちでお届けいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。それではスイートホームルーム、略してスイホー、スタートです。スイートホームルーム、略してスイホー、担任のユジです。まずここからはですね、オープニングコラムと題しまして、私ユジの幅広い趣味の中から気になったトピックについてお話をするコーナーです。今回は、4月だからというわけではないんですが、5回目ということですね、あんまり聞いてる方には関係ない話なんですが、一応4回目まではある程度のガイドラインに沿ってですね、やっていたところが、これからもういよいよ大公開といいますか、もう自由にやってくれっていう感じになりまして、どうしようかなと思ったんですけど、改めて、最初の初回の放送でもですね、ラジオ好きということは散々言っていたので、ちょっと本当にどれぐらいラジオが好きなのか、どういう今までラジオ聞いてるのかみたいな、そんな話題して、ラジオと私、今までのラジオとの歩みお話しますということで、ちょっとお届けしようと思います。まずですね、ラジオとの出会いなんですが、だいたい小学校の5年生ぐらいからなので、今2025年ですか、で私40代なので、聞き始めて30年は経ってますかね、32年ぐらいですかね。でその時はたまたま鍵っ子といいますか、母親が仕事してて、家に妹しかいなかったというような状況で、それでたまたまラジカセがあってつけてみたら面白かったっていうところからハマったんですが、でそれで、たまたま自分の部屋もありましたので、部屋にこもって聞いていたという感じですね。で当時名古屋でちょうど1993年の10月から開局した ZIPFM という、今でもあるんですけど、JFL というね、ジャパン FM リーグというところに加盟している局なんですが、ただその時はですね、結構なんていうのかな、洋楽、ほぼほぼ洋楽の編成 でバイリンガルの DJ さん、DJ さんばっかりで、ちょっと私小学生でしたので、ちょっと大人すぎて聞けませんでした。なので当時はもう一個 FMH という、ジャパン FM ネットワークですね、東京からの番組とかも、よく流れている FMH の方で聞いておりまして、特に印象に残っているのは、これあんまり番組名を言っていいのかちょっとあれですけど、ミリオンナイツという番組ですね、赤坂さんの、有名な番組ですよね、をよく聞いておりました。ちょっとこればっかり話してると時間がないので、このぐらいにしときますが、 で、そこから2000年からのレディオアイというですね、国際放送もできまして、まあ、残念ながらちょっとこの、ラジオ局は、経営難により廃局してしまったんですけど、まあ、であと ZIPFM も中心に聞いてました。まあ、なんかですね、その FM 愛知のパーソナリティさんが97年かな98年ぐらいで急に総入れ替えみたいな状態になりまして、それでまあ ZIP に鞍替えしたというような感じなんですけど、まあ、そこからずっと聞いてましたね。で、2010年にラジオ界に革命が起こるんですが、皆さんご存知でしょうかね。ラジコというアプリができまして、これが本当に画期的なことで、まあ、今はねもう当たり前になってるんですけど、でさらに4年後の2014年からはエリアフリーという形で他地域の番組も聞けるようになりました。で、今私も、まあ、今関東在住なので関東のラジオを中心に聞いてるんですけど、もう本当に今でもですね、仕事以外は一日中聞いているので、本当に四六時中聞いている感じですね。でさっきちょっと収録前に今日 PA のコレッツさんとも話したんですけど、もうちょっとラジオを聞く時間を優先しすぎてテレビが見れないと、録画しても全然見れてないという状況になっております。で、じゃあ具体的にどこ聞いてるかっていうと、まず関東以外ですね、北海道、福島、山梨、あとまあ関西全般、あと山陰地方、鳥取島ですね、あと福岡、熊本、大分、沖縄で、毎週聞いている番組があります。これ持ってません、なのでとにかく時間がないです。でさらにまあね、縁があって夢の種放送局でもパーソナリティさせていただいておりますので、まあ勉強のために、まあ勉強のためにっていうか本当に興味があって聞いてるんですけど、先輩パーソナリティの、番組とかですね、あとまあ同期でちょうど私45期なんですけども、45期の同期の番組とかもね、ちょっと昨日も聞いていたりしたんですが、まあとにかく聞く番組が多すぎてちょっと嬉しい悲鳴という状態になってます。で、まあそんな形でラジコが普及はしているんですけど、一応私なりの流儀なのかな、まあルールがありまして、それはできる限り電波で聞くということを、ルールにしています。まあこれはまあ多分我々の世代だとあるあるかなと思うんですが、特に名古屋におりましたので、当時ね AM のアンテナを伸ばしてですね、関東の日本放送とか文化放送とか聞いてたんですよね。あと遠くは札幌の STV ラジオとかもう電波も拾ってまして、そうなんですよ。でだからやっぱ電波で聞くっていう楽しみもやっぱり知ってる世代ですので、で今はどうしてるかというと、地方に行った時にラジコにはできるだけ頼らずですね、電波で聞くようにしてます。でもう地元の番組だけ聞く、まあ例えば新潟だったら新潟の、今 BSN という AM とあと FM 新潟とあるんですが、まあ、そこの番組を必ず聞く。でどうしてもちょっと聞く番組ないなっていう時はタイムフリーでその、聞けなかった時間の番組を聞く。なのでそのいる時はそこの地方の番組、まあ合理だは合理したくじゃないんですけど、まあそこに染まるというような、ことをマイルールにしております。なのでまあ正直愛知にいた時は結構もう愛知の番組あんまり聞いてなかったんですけど、今はもう愛知に戻ったら愛知の番組を必ず聞いております。でまあね、やっぱりラジオっていうのは本当に偶然の出会いがあるっていうのが魅力かなと思っていて、でそれでまあ夢の種放送局もやっぱりまあ同じように偶然の出会いがあるということで、私もパーソナリティやっているんですが、まあ、ただねここのパーソナリティさんは本当に個性が発揮されて面白いと言いますか、それぞれ本当にいろんなことをやられているので、なんかその今までの番組とは全然違う面白さがありますのでね、あと本当に身近、本当に目の前に友達が喋ってるっていう感覚で聞けますので、まあぜひね他の番組もね、放送局いろいろ6チャンネルでしたっけね、6チャンネルやってますので聞いていただければと思っております。というわけでちょっとまあ駆け足になりましたが、ラジオと私ということでメインテーマをお送りしました。あ、いや、オープニングコラムをお送りしました。それではメインテーマです。
いつも も聞いてくれてありがとうございます。夢の種大好き。
はい、ここからはですね、本日のメインテーマということで、ごめんなさい、なんかメインテーマって言っちゃいましたけども、まあ、ちょっと5回目で緊張感が抜けてきて間違えてしまいました。まあ、前回のリモート放送の時にですね、まあ、精神保健福祉士という資格は何ぞやということを、お伝えさせていただいていたんですが、まあ、今回はちょっとまた、まあ、自己紹介の続きなんですけど、私 UG がじゃあ今までどんな仕事をしてきましたかとか、まあ、何がありましたかっていうことをちょっと振り返っていきたいなと思います。で、まずごめんなさい、ちょっとですね、前回の、放送から一つ訂正がありまして、精神保健福祉士の第1回の試験は、1999年でございます。なんかちゃんと原稿には99年って書いたんですけど、後から聞いたら91年って言ってまして、大変失礼いたしました。で、あと名称独占資格っていうことを言ってたんですけど、なんかそれだけでちょっと終わっちゃったんですが、まあ、名称独占資格というのは資格を持っていない人がこの精神保健福祉士っていうのを名乗ることは禁止されていますという意味での名称独占資格ということをちょっと補足しておきます。はい、というわけで、まずちょっと前半後半に分けましてですね、まず前半は働き始めから、まあ、ちょっと挫折がありましたというところまでにしようかなと思います。まずですね、2011年の4月、本当にそのちょっと前に東日本大震災があった年なんですが、まあ、その年から、働き始めました。で、最初は、まあ、愛知県に当時も住んでおりましたので、愛知県の三河地方の、法人に勤めていました。で、ここはですね、ちょっとまあ他とあんまりないところで、まあ、三障害といいまして、精神障害、身体障害、知的障害の障害の方に加えて、障害はないんだけど生活に困っている、まあ生活保護を受けていたりだとか、まあ、そういった人たちの、お手伝いをさせていただいてました。で、ここに4年間いたんですが、まあ何をやっていたかというと、まあ、ちょっと前回の放送でもお話ししたかもしれないんですが、まあ主には相談員という形で、まあその福祉サービスですね、まあヘルパーさんだとか、まあどこか通うなんか日中の訓練の場所だとかね、そういうところの、まあつなぎを、そこのまあ、そこにつなぐ仕事かな、あとまあその施設さんとのやり取りとか、そういうようなことを中心にやっていたのと、あとまあそれに並行して地域活動支援センター、まあ、精神障害の方のまあサロンのような場所ですね、とあとまあその当時、まあ、援護料っていう名前で言ってたんですけど、まあ、援護するっていう意味ですね、援護料ってまあ精神障害の方の宿泊する施設、まあ、実際に生活する施設の夜勤の仕事をやりながらですね、日中は、その自治体の役所に出向して生活保護の、を受けてる人のお仕事探しの相談員をやっていたりですね、あとまあ年によってはその生活保護の方が宿泊している施設っていうのがあるんですけど、まあ、そこのまあ同じく夜勤かな、夜勤の仕事とかをやっていました。まあ、ここの法人は本当に今でも交流が実はありまして、まあ、専門学校の同級生も実はまだずっと働いております。私がですね、そうか、もう収録時で4月ですので、15年目に入りました。なのでその友人はその、今のごめんなさい、その私が前勤めた仕事について15年目になっております。はい、で、まあ、これもちょっと余談なんですが、まあこれね、パーソナリティの方とか向けの話で恐縮なんですが、5月15日ですね、夢の種10周年を迎えることになりましてですね、その記念パーティーに、私もちょっと参加をする予定にしておりまして、で神戸ですので、ついでに愛知に寄って、でちょうどその法人がやってるお祭りがあるんですよ。 毎年今、まあ、ねちょっと職員の時は大変だったんですけど、もう今 OB ですので気楽な気持ちで見に行けるんで、でちょっとなかなかやっぱり関東に引っ越しちゃってお会いできてないあの先輩とかね、当時の上司とかもやっぱり会いたいなっていうのがあるので、ちょっと行ってこようかなと、思っております。なので全然あの関係は良好で、まあ、本当に4年経ってステップアップっていうところで、まあ、皆さんにもね温かくあの送り出していただいて転職をしました。で、その次の年ですね、2015年の4月からなんですが、あのさっきもちょっとちらっと言いました地域活動支援センター、ここ、まあ、とにかくちょっといろんなことをやりすぎていたので、ちょっと落ち着いてあの精神障害の方にじっくり向き合いたいということで、名古屋市内の、まあ、ちょっと自宅から近くはなりましたけどねの、支援センターの職員としてやっておりました。ただここでちょっと挫折を味わいましたっていうのは、まあ、ちょっとこの件に関してはまたあの全然別の回でもあの言うんですが、まあ平たく言うとですね、ちょっとその職員さんから結構まあいじめを受けたって言ったらねちょっと語弊がありますけれども、まあ今考えたらもうパワハラですね、完全に。ちょっとお前はできない、お前はもう足りてないとか迷惑をかけるとか、もうそういうこと散々言われまして、それちょっともうあの自信がなくなってしまったっていうことと、あとまあちょっとですね、もう行けなくなった時がありまして、それでまあ精神科の方にですね受診をしまして、でそれでまあ診断書も書いてもらって、で本当は3月まではやるはずだったんですけど、まあ、2月末で転職をするということになりました。で、どうしようかな、どこで切ろうかなそしたらちょっとここで一旦切りまして、あの後半に行きます夢の種。はい、というわけで、なんとなくぶった切ってしまいましたが、まあこっからあのどうなったかというとですね、まあちょっと当時は本当にもう正社員でやるなんか気力もなく、もう本当に福祉の仕事はやめようと思っていました。旅行関係の資格実はあの私持っているんですけど、まあたまたま取っていたこともあって、で旅行好きなんで旅行の仕事すっかなって思ってたんですけど、あのそれを専門学校の恩師に話したら普通に「は？何言ってんだ、働き場所あるから働け」って普通に言われて、それであの精神科クリニックのソーシャルワーカーとしてあのご縁をいただきまして、そこであの働くことになりました。でそれが、年にすると2016年の4月なんですが、そこからですねクリニックには2年おりまして、で同時にまたこれもなかなかあんまりないんですけど、ちょっとあんまりと特定されちゃうんで微妙なとこなんですが、まあちょっとですねあの病院から障害のもともと私がいたようなあの施設ですね、まあこれもねちょっと障害者基幹相談支援センターって響きだけではちょっとわけわかんないんですけど、まああの高齢者の方の包括支援センターっていうのはちょっとメジャーになってきてるんで、そっちの方が多分馴染みかなと思うんですが、まあ、とにかく障害のある方の相談窓口 と、というふうにあの思っていただければいいんですが、まあ、そこに出向という形をあの取りまして、ただこれあの病院もパートでして、実はなんでパート両方ともパートの、まあ、ダブルワークという形でした。まあ、これが非常にちょっと私自身転機になったというか、あの曜日によって行くところが違うっていうのはこんなに楽しいのかということで、あのできればずっとこれを続けたいなと思っておりました。ただ、この生活は2年で終わりを迎えます。はい、なぜかというと、クリニッククビになりました。はい、というわけでクビになったというか、もうあの期間満了という形で、まあこれあんまり掘り下げるつもりはないんですけど、まあ、あのクリニックがもう先生が高齢になってまして、もう70超えてたかな当時、それで閉めますということで、 まあ、私だけ、まあ、君は将来のことがあるからもう先に出た方がいいって言われまして、でも個人的にはいや、あの先生もう1年続けたいんですけどって言ってみたんですけど、ダメだと言われまして、あ、じゃあクビってことですねということで私だけクビになりました。なので、でクビになってどうなったかというと、そのもう一つ働いていた名古屋市内の法人ですね、そこに引き取られました。まあ、これもあの本当にありがたい話で、まあ、その働きぶりを、まあ直属の上司とそのもう一つ上の上司なんですけどが、まあ、見てくれていたようで、まあ、うちの方でもうそのさっき言った障害者機関相談支援センターというその障害の窓口の方でやってくださいということになりました。でちょっとこれまた その後につながるんですけど、実は、そこの法人でその地域活動支援センターっていうのをあの、さっき言った精神障害の方のサロンですね、そこを立ち上げていたんですね。その、病院の2年目かな、2017年から立ち上げておりましてですね、でそこにもあの立ち上げにも加わっていて、で週の何日だったかな、半分ぐらいですかね、まあ大体週2日ぐらいはそこにいて、なんでちょっとまあ相談員という形で外に出たりしながら、中でその、まあ利用者さんですね、まあ精神障害の界隈ではメンバーさんって言ったりするんですけど、まあ、メンバーさんと、まあ、あの本当にいろんな話しながらですね、のんびり過ごしたり、まあ、特には出かけたりみたいな、ことをやっていたら、その翌年からその直属の上司が推薦によりあの正社員になり、その地域活動支援センターの主任をやってくれということを言われまして、いやちょっと正直断ろうと思ったんですけど、まあでもありがたい話だなと思いまして、まあね、あのやっぱり正社員になりますとね、あの給料的にも全然違いますから、はい、それで、まあ、あのありがたく、受けることにしました。で本当にその当時は、まあ、今まで結構転職しちゃってたので、まあ5年10年ねできたらいいなと思っていたんですが、まあ人生そうはうまくいきません。なんかだんだんとですね、まあ、その上司と会わなくなってしまいまして、まあこれあるあるだと思うんですけど、まあそんなこともあって、うん、どうしようかななんて、続けられないかななんて思っていたら、まあコロナ禍になりましてですね、それでその前に父親が亡くなりまして、まあそれは2回目かな、2回目のちょっと人生振り返りの時も話したんですが、まあちょっと父親のことの理由を7割で、あとまあその仕事のこと3割ぐらいの理由で思い切って、引っ越して転職しようということになりました。で、その2000コロナが2020年ですかね、2020年の6月にちょっと退職になりまして、で7月から今、住んでいる埼玉県に引っ越しをしました。まあこれ本当はね、年度末で退職したかったんですけど、まあ人が少ない施設でして、次の人が決まらないと辞められないというような状況もありましたので、で次の人が決まってからいろいろちょっと調整をして退職をしたということになっております。なんか改めて話すと結構いろいろあったなと思って今おりますが、まあ全然お聞きいただいて分かるように順風満帆な、キャリアではございませんし、まあいろんなことを中途半端にやってるので、なんか未だにふわふわしてるのが、現状です。でまあ現在は、まあ、どうしてるかというと、その、引っ越した2ヶ月後ですね、2020年の9月から、まあ、現在は都内、まあ、都心の方の生活支援相談窓口、まあ、生活の、相談窓口で働いています。でこの仕事ももう気がついたら5年目になっておりまして、ちょうど、9月に入ったんで4年半ですかね。でまた人が入れ替わり立ち替わりで、また4月から新しい人が入っているはずなんですけど、まあ収録今の3月なんで、はいまあ多分入ってるだろうということで、新たな気持ちで、またやっていきたいと思います。で、まあ、これまで14年間振り返ってみると、なんかさっきも言ったんですけど、まあ、いろんなことしたかなって思う反面、まあ、なんか全部が中途半端っていうのと、あとなんか基本調整役の仕事ばっかりだなという 気がしました。まあ、連絡調整ですね、人と人とをつなぐ連絡調整ってことで、まあ、これなんか夢の種の結構理念にも合っているんじゃないか、だからまあなんかここで喋ってんのかなっていう気もするんですけど、本当に仕事としてはそんなことばっかりやってます。はい。でまあこれはでも結構お役に立ててるかなっていう実感はあるので、まあ、仕事としては続けていきたいなとは思っております。でまだ時間あるかな、でまあ今までずっとやってて一貫してるのはもうその当事者というか困ってる人たちの伴走者であるということですね。なんかこの前某テレビ番組でプロ野球の二軍監督も同じこと言ってたんですけど、やっぱ選手に寄り添うっていう意味では同じなんだなと。で我々やってるような仕事も本当にその当事者の方に寄り添う仕事をしておりますので、まあ、そういう意味では本当に伴走者なのかなと思います。なんか上からアドバイスをするっていうわけじゃなくて、あくまで見守るっていうことですね。でその方たちの、まあ、決断を支持するということが大きな、まあ、仕事になっております。で、まあ、ちょっと最後まとめになるんですが、まあ、今後まあ、どうしていきたいかというと、この仕事をずっと続けたいとは正直思っていなくて、福祉という枠からは外れてですね、まあ、会社の人事とか労務関係とか、まあ、そのちょっと一般社会から精神疾患の方を減らしたい、やっぱりその仕事絡みのことで精神疾患後発的になるっていう方がやっぱり圧倒的に多いな、私自身もなりかけましたし、実際やっぱりそういうことは多いので、なんかそこをなくせないかなと思っております。なのでいい転職先がありましたら、ぜひお声掛けいただけると非常にありがたいでございます。ラジオでこんな話をするなって話ですけど、職場には一切ラジオをやることは言っておりませんので、はい、ぜひぜひご連絡をいただければと思っております。はい、以上、本日のメインテーマ、私 UG のなんだこれお仕事遍歴を振り返っていました。担任の UG がここまでお届けしてきましたスイートホームルーム、略して水砲、ラスカさんのサンキュー4を聞きながらあっという間のエンディングです。今回の放送はですね、まあ、前半はラジオの話で、後半はちょっと私の今までの、ね、福祉のお仕事、こんなことやってきましたっていうのを振り返ってみたんですが、いかがだったでしょうかね。まあ結構やっぱり自身で話してみていろいろあったんですけど、まあでもこの仕事を別に辞めたいと思ったことはなくて、はい、結構辞めるような瞬間はあったんですが、まあでもやっぱり役に立てるっていうところで、まあそこが原点ですので、まあ今後も続けていければなと思っています。まあちょっとね、5回目ということでだいぶ肩の力は抜けてきたのかなと思っていますが、まだまだちょっとバタバタしているところもあるので、はい、まあご容赦ください。はい、水砲ではゲスト出演も大歓迎です。福祉関係者や目標に向けて取り組んでいる方、これだけは誰にも負けないという趣味をお持ちの方はぜひご連絡をお待ちしております。番組のメッセージと、メッセージとかですね、ゲスト出演等がありましたら、夢の種放送局スイートホームルームで検索をしていただければですね、でメッセージも書きいただければと思います。はい、本日の担当、PA はコレッジさん、ここまでのお相手はスイートホームルーム担任の UG でした。この後、16時30分からはジュンさんの Going My Way、 17時からは、徳さんのスポーツに無我夢中へと続きます。続き、夢の種放送局でお楽しみください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。